岩手県議会だより B 面。二人目、社民党木村幸弘議員、花巻選挙区。JR ローカル線における県内6路線の今後の在り方について。本県の JR 線のうち6路線については、その輸送密度により早急に改善が必要であるとして、再構築協議会制度の対象となりますが、今後の協議の中で、沿線自治体の首長会議と連携し、どう利用促進を図っていくのでしょうか。特に JR 釜石線で行われた貨客混載という考えが重要であると考えます。自動車物流などの2024年問題がクローズアップされていますが、それぞれの交通機関の機能をどういう形で有機的に結びつけて有効に活用していくのでしょうか。三陸鉄道、IGR、JR という本県の抱えているローカル線を含めた地域公共交通政策について、総合的な視点に立った利用促進などの議論が必要になると思いますが、所見を伺います。用語解説、再構築協議会制度。利用者の減少などにより厳しい状況にあるローカル鉄道の再構築に向け、鉄道輸送の維持・高度化やバス等への転換について話し合い、再構築方針を作成するため、自治体または鉄道事業者からの要請に基づき、国が再構築協議会を設置する制度。用語解説終わり。
限られた運転士などの資源の中で公共交通を維持していくためには、公共交通機関が有機的に連携していくことは必要であり、現在策定に着手している次期公共交通計画では、新たな国の事業の積極的な活用を含めた議論をしていきたいと考えています。列車、バスなどで荷物を輸送する貨客混載については、列車の有効活用を図るとともに、物流分野の省力化・効率化や環境負荷の軽減を図る観点から注目されており、JR 北海道で取り組みがあると承知しています。JR や事業者間で採算性の検討が必要ですが、旅客の利用促進だけでなく、地域振興策における列車の活用も含めて、沿線自治体との協議の場で検討しながら、JR に提案していきたいと考えています。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、東日本大震災津波からの復興と防災。2、地域医療。3、教育施策。4、がん対策。
3人目、公明党小林正信議員、盛岡選挙区。社会福祉行政における相談支援の強化について。社会福祉分野においては、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築することが重要です。県として、社会福祉分野におけるソーシャルワークを強化する取り組み、また、ソーシャルワーカーの育成などの人材確保、体制整備などを含めた社会福祉行政における相談機能・相談支援の強化について、どのように進めていくのか伺います。
個人の価値観や生き方が多様化し、悩みや不安が複雑化する中で、より住民に寄り添った行政が求められます。生活上の課題に幅広く対応し、介護や子育て、生活困窮などの属性や世代を問わない支援を一体的に実施するためには、市町村が重層的支援体制を整備していくことが有効です。県では重層的支援体制整備事業の実施市町村の拡大に向け、研修会の開催やアドバイザー派遣などにより市町村の取り組みを支援しています。また県においては、児童虐待相談などに迅速かつ的確に対応するため、 児童相談所職員を計画的に増員してきたほか、多様化・複雑化する相談ニーズに対応する人材を育成するため、大学や福祉関係機関・団体との役割分担のもと、社会福祉研修事業を実施し、福祉職員全体のスキルアップを図っています。今後も社会的包摂の視点に立って、市町村や関係団体など多様な主体との連携協働のもと、相談支援体制を強化し、県民一人一人がエンパワーされるよう取り組んでいきます。用語解説。重層的支援体制整備事業。市町村において既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業。用語解説終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1、東日本大震災津波からの復興。2、不登校対策。3、子育て支援少子化対策。4、健康増進施策、ほか。傍聴の案内。令和4年度から小学生以下の方も本会議を傍聴できるようになりました。親子で傍聴される際、もしお子様が泣いた場合でも、お休みいただける本会議のテレビ中継の視聴が可能なお部屋を用意していますので、安心して傍聴にお越しください。なお、傍聴人数が10名を超える場合は、事前にお問い合わせください。お問い合わせ、岩手県議会事務局総務課、電話 019-629-6006、直通。若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、6月定例会のポスターを作成しました。6月定例会のポスター制作者である、岩手県立小塚田高等学校佐々木初江さんのコメントです。若い世代の人たちに県議会に対して親近感を持ってもらうために、学生服の男女を大きく描き、岩手の未来を見据えるという意味を込めて、二人を横向きに配置し、遠くを見つめる構図にしました。私自身、県議会に行ったことがなく、この作品をきっかけに、県議会について知りたいと思い制作しました。写真があります。説明。佐々木初江さんが作成したポスターです。バックに青い空と飛行機雲。並んでまっすぐ前を見つめている男子高生、女子高生の横顔が描かれています。左に、未来の岩手はここから始まる。さらに大きく、行ってみようよ県議会と縦に書かれています。写真終わり。常任委員会の活動状況。県の仕事は教育や福祉、環境問題などその領域は広く、また複雑化しています。このため県議会では、これらの問題を効率よく専門的に審査し、限られた会期の中で多くの議案や請願陳情を審議するため、5つの常任委員会を設けています。常任委員会では、付託された議案等を審査するほか、委員会単位で現地を訪問し、課題の調査等を行っています。ここでは、6月定例会において、各常任委員会で審査した議案及び請願と、5月に行った現地調査をご紹介します。総務委員会、菅野博典委員長。6月定例会で審査した議案及び請願。議案第2号。岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例。 議案第4号、岩手県県税条例の一部を改正する条例、ほか7件。請願、受理番号第105号、社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実強化を求める請願、ほか2件。現地調査、令和5年5月16日から17日。調査先、青森県平川市。調査事項、新本庁舎建設事業の概要について。調査先、青森県弘前市。調査事項、市民参加型の街づくりについて。調査先、一般社団法人秋田犬ツーリズム、秋田県大館市。調査事項、地域連携 DMO による地域振興の取り組みについて。文教委員会佐々木信和委員長、6月定例会で審査した議案及び請願。議案、議案第11号、岩手県立小塚田高等学校校舎大規模改造、建築、工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて。議案第14号、岩手県立学校共同実習船建造の請負契約の締結に関し議決を求めることについて。ほか3件。請願、受理番号第103号、豊かな学びの実現、教職員定数改善、義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げを求める請願。現地調査、令和5年5月16日から17日。調査先、青森県三沢市。調査事項、三沢市の英語教育と国際交流の推進について。調査先、八戸市長根屋内スケート場、青森県八戸市。調査事項、YS アリーナ八戸の概要について。調査先、八戸市美術館、青森県八戸市。調査事項、人と街を育む美術館について。調査先、青森市立小柳小学校、青森県青森市。調査事項、ICT の活用とデジタル教科書の導入について。環境福祉委員会、佐々木智和委員長。6月定例会で審査した議案及び請願。議案、議案第7号、岩手県手数料条例の一部を改正する条例、環境福祉委員会付託文。議案第19号、岩手男女共同参画プランの変更に関し議決を求めることについて。請願、受理番号第104号、特定商取引法の平成28年改正における5年後見直し規定に基づく抜本的改正を求める請願、ほか4件。現地調査、令和5年5月18日から19日。調査先、秋田県大仙市。調査事項、健康、幸は幸福の幸、まちづくりプロジェクトについて。調査先、株式会社アルファシステム、秋田県秋田市。調査事項、フレイル検診システムについて。調査先、秋田臨海処理センター、秋田県秋田市。調査事項、秋田県流域下水道を核に、資源と資産活用で実現する秋田の再エネ地域マイクログリッドについて。商工建設委員会、佐藤恵子委員長。6月定例会で審査した議案及び請願。議案、議案第3号、緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例。 議案第10号、一般国道397号、小柳橋急橋撤去、下部工、第3校区、工事の請負契約の締結に関し、議決を求めることについて、他2件。請願、受理番号第111号、認定職業訓練振興のための施策の推進について請願。現地調査、令和5年5月18日から19日、調査先、宮城県栗原市、調査事項、栗原市の移住定住施策について、調査先、宮城県白石市、調査事項、白石城を生かした観光の取り組みについて、調査先、南三陸沿岸国道事務所、宮城県気仙沼市、調査事項、気仙沼湾横断橋の概要について、農林水産委員会、川村振興委員長、6月定例会で審査した議案、議案第16号、損害賠償請求事件にかかる和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて、現地調査、令和5年5月23日から24日、調査先、公益財団法人宮城県水産振興協会、宮城県塩釜市、調査事項、宮城漁師カレッジの取り組みについて、調査先、アクアイグニス仙台、宮城県仙台市、調査事項、太陽熱利用型ハウス栽培及び食と農を通じた地域振興の取り組みについて、調査先、宮城県林業技術総合センター、宮城県大平村、調査事項、宮城森林林業未来創造カレッジの取り組みについて、特別委員会の活動状況。特別委員会は、特に必要と認める事項の審査や調査のために、本会議の議決で設置される臨時的な委員会です。決算特別委員会、予算特別委員会のほか、次に掲げる特別委員会を設置しました。調査事項に関する学識経験者や専門家を参考人として招致し、それぞれの取り組みについて説明を受け、質疑・意見交換により議論を深めました。現地調査では、県内外の先進的な取り組みなどを調査しました。7月7日の6月定例会最終日の本会議において、調査結果を各委員長から報告し、県に対して今後の施策の推進にあたり配慮するよう要望を行い、調査を終了しました。各特別委員会の詳しい活動状況についてお知らせします。東日本大震災津波復興特別委員会、那須川新委員長、調査事項、東日本大震災津波に係る復旧復興などに関する調査。委員会の開催、令和5年4月20日。岩手大学名誉教授、斉藤徳美氏を招き、復興の課題と日本海溝津波への対応について説明を受けた後、防災先進地として岩手県が果たす役割や今後の可能性、震災復興と三陸鉄道の関わり、住民の足としての鉄路のあり方、首都直下型地震の被害想定などについて意見交換を行いました。新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会、高橋はじめ委員長、調査事項、新型コロナウイルス感染症対策に関する調査、委員会の開催、令和5年4月20日。盛岡市立病院院長加藤明信氏を招き、新型コロナウイルス感染症対応の振り返りと今後、 5類へ移行した後の医療対応について説明を受けた後、移行後の病院の受け入れ体制、高齢者施設への対応、後遺症対策などについて意見交換を行いました。デジタル社会デジタルトランスフォーメーション推進調査特別委員会、佐々木信和委員長、調査事項、デジタル社会及び DX の推進に関する調査、委員会の開催、令和5年1月12日、株式会社エコポーク営業部リーダー町田良氏を招き、テクノロジーを活用した畜産業の振興について調査を行いました。現地調査、令和5年1月31日から2月2日。調査先、静岡県掛川市。調査事項、掛川市 DX 推進計画について。調査先、株式会社木村鋳造所。静岡県御前崎市。調査事項、3D データを活用した鋳造等について。調査先、愛知県豊橋市。調査事項、テクノロジーを活用した防災の取り組みについて。地球温暖化エネルギー対策調査特別委員会、柳村誠委員長。調査事項、地球温暖化やエネルギーに関する調査。委員会の開催、令和5年1月12日。北海道大学大学院工学研究院教授、林元也氏を招き、館地における建築物の低炭素化と健康について調査を行いました。現地調査、令和5年1月31日から2月2日。調査先、東京都千代田区。調査事項、千代田区における地球温暖化対策の取り組み等について。調査先、長野県。調査事項、長野県における地球温暖化対策の取り組み等について。調査先、長崎県五島市。調査事項、五島市における再生可能エネルギーへの取り組み等について。教育・子ども政策調査特別委員会、吉田恵子委員長。調査事項、教育や子育て環境に関する調査。委員会の開催、令和5年1月12日。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォーム、ディレクター長谷川祐樹氏を招き、高校の魅力化について調査を行いました。現地調査、令和5年1月24日から26日。調査先、スマイルファクトリー、大阪府池田市。調査事項、公設民営フリースクールでの学びについて。調査先、ひまわりプラザ、海田西小学校、広島県海田町。調査事項、海田版ネウボラの取り組みについて。不登校スペシャルサポートルームの取り組みについて。調査先、広島県。調査事項、子どもの予防的支援について。子どもアドボケイトの取り組みについて。広島県の特色ある教育について。新産業創出働き方改革調査特別委員会、岩渕誠委員長。調査事項、新産業創出や働き方改革に関する調査。委員会の開催、令和5年1月12日。株式会社三井代表取締役社長金沢和樹氏、ソーシャルサポート事業部 GM 佐藤大輔氏を招き、多様な働き方と魅力ある職場環境の整備について調査を行いました。現地調査、令和5年1月24日から26日。調査先、松江産業支援センター、島根県松江市。調査事項、 ルビーシティ松江プロジェクトについて、調査先、株式会社岩見銀山生活観光研究所、島根県大田市、調査事項、ライフスタイルブランド群言堂について、調査先、山口市産業交流拠点施設、山口県山口市、調査事項、新山口駅周辺の拠点性向上による産業振興について、調査先、山口県産業技術センター、山口県宇部市、調査事項、成長産業の発展に向けたイノベーションの推進について、
県民と県議会との意見交換会、スポーツによる地域活性化と、働きながら安心して子供を産み育てられる環境づくりについて、意見交換を行いました。県議会では定期的に県民の皆さんとの意見交換会を行っており、令和5年度の前期は4月25日に金ヶ崎町を、4月27日に滝沢市を会場に開催しました。金ヶ崎町会場では、競技指導や住民の健康づくりなど、県南地域でスポーツ振興に取り組む方たちが参加し、スポーツによる地域活性化についてをテーマに、地域の特色を生かしたスポーツの普及や、障害スポーツの広がりについて意見を交わしました。また、滝沢市会場では、子育て支援に取り組む企業や団体、関係機関などで活動する女性たちが参加し、働きながら安心して子供を産み育てられる環境づくりをテーマに、女性が働きやすい職場環境の整備や、必要な支援制度などについて意見を交わしました。参加者の感想、工藤博さん、金ヶ崎町会場、ノッカ代表。クロスカントリーで冬季オリンピックに出場し、29歳で引退しました。4年前に西和賀町に移住し、木工業に携わりながらスキーの指導をしています。自然豊かな岩手県には、全国に誇れるアクティビティがありますが、知らない方が多いです。西和賀町は雪がブランドです。スキー用具に加え、指導者を確保するための支援が必要だと思います。今日はスポーツを多角的な視点から捉えられ、今後の自分のビジョンが見えてきて、大変有意義でした。宮野あゆみさん、滝沢市会長、花っ子代表。花っ子は、八幡平市でアシロリンドウを生産しており、8名のパートを雇用しています。皆さん子育て中のお母さんです。私自身が子供と一緒にいられるから農業を選んだので、休養ができたら帰っていいですし、1時間でも働ける時に来てくださいと柔軟な体制にしています。働く母親のための環境づくりは本当に大切なことですし、真剣に取り組んでいる企業に共感できました。農業など第一次産業も育休制度を考えていかなければならないと思います。開催予告、自由研究にもおすすめ、冬休み親子県議会教室開催のお知らせ。県議会では今年度も親子県議会教室を開催します。クイズで県議会の役割を学んだり、県議会議事堂を探検して、実際に議員席に座ってみたり、親子で楽しく県議会を体験してみませんか？県内の小学校義務教育学校に通う5、6年生と保護者の皆様の参加をお待ちしています。開催概要、開催日、令和5年12月26日火曜日、開催場所、岩手県議会議事堂。内容、予定。県議会議事堂を探検してみよう。県議会議員にいろいろ聞いてみよう。 県議会クイズに挑戦しよう、など。参加方法、11月上旬から岩手県議会ホームページなどでお知らせします。昨年度の様子はこちらをご覧ください。https://www.pref.iwate.jp/gikai/koho/oyako/10590.html 参加した児童の感想。私は県議会のことをあまり知りませんでした。けれども県議会クイズなどで楽しく県議会のことを知れてよかったと思いました。また、普段はできない議長や副議長などの席に座ったり、議員との名刺交換や触れ合いトークなどをするなどの良い体験をすることができたなぁと思いました。今日の体験で私は県議会についてもっと知りたいと思いました。今日は本当にありがとうございました。参加した保護者の感想。子供自身は緊張していたようですが、議場に入ったり名刺交換をしたり、なかなか経験できないことを体験でき、よかったと思います。私も議場に入ることができ、嬉しかったです。県議会からのお知らせ。インターネット中継。県議会ホームページでは、本会議や予算決算特別委員会のライブ中継をしているほか、録画中継も行っていますので、ぜひご覧ください。岩手県議会公式チャンネル、YouTube。一般質問等のほか、岩手県議会の役割や議員の仕事などをわかりやすく紹介する動画、私たちの岩手県議会を YouTube で配信しています。公式チャンネルからご覧ください。テレビ広報、県議会ダイジェスト番組、今日の県議会、総集編。一般質問の様子を3分程度にまとめた番組を、テレビ岩手、岩手めんこいテレビの各放送局で、質問当日の18時50分台に放送します。また、一般質問が終わった翌々週の土曜日、10時から12時までの間に、今日の県議会総集編をテレビ岩手で放送します。令和5年度からは、字幕及び手話通訳をつける取り組みを行っています。なお、放送時間は変更になる場合があります。岩手県議会 Facebook 議会の日程や最近のトピックなどを配信するため、岩手県議会 Facebook ページを開設していますので、ぜひご覧ください。岩手県議会パネル展示のご案内。県議会議事堂1階玄関ホールと2階議会図書室において、県議会の歴史や活動を紹介するパネル展示などを行っています。どなたでも自由にご覧いただけますので、ぜひお立ち寄りください。一般質問に登壇する議員と質問項目。各定例会で一般質問に登壇する議員と質問項目は、定例会開会日の本会議終了後に、県議会ホームページでお知らせしています。請願の提出。請願の提出には、県議会議員の紹介、署名が必要です。請願を提出する方は、審査を希望する定例会の召集日までに、会派など議員に対して十分に説明を行い、議員の紹介を受けた上で、請願審査が行われる常任委員会開催予定日の3日前の正午までに、県議会事務局に提出してください。なお、提出期限などの具体的な日時は、定例会ごとに会期などと合わせて、県議会ホームページでお知らせします。議場見学のご案内。県議会では開かれた議会を目指し、議場の見学を受け付けています。議場見学では、議会事務局職員が議会運営の概要や議場内の施設を説明します。 学校の社会見学、町内会の生涯学習行事などお気軽にお越しください。なお、本会議開催日など見学できない日がありますので、事前にお問い合わせください。お問い合わせ・お申し込み先、岩手県議会事務局総務課、電話 019-629-6006、 直通。こんにちは県議会キッズページのご案内。県議会ホームページでは、県議会についてわかりやすく説明したキッズページを開設しています。パンフレットのダウンロードもできますので、ぜひご覧ください。県議会ホームページのご案内。議会の概要、議員名簿、本会議の会議録、本会議のインターネット中継、傍聴や請願陳情の手続き等をご覧いただけます。https://www.perefe.iwate.jp/gikai/index.html 事務局だより、岩手県議会だより第187号テープ版はいかがでしたでしょうか。次回は9月定例会の内容を収録し、12月頃にお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。連絡先は、郵便番号 020-8570、盛岡市内丸10番1号、電話 019-629-6021、または6022、以上で、岩手県議会だより第187号テープ版を終わります。この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。